島新州ライターの山吹雄一です。
ライターの大村です。
今日はですね、大村さんと山吹で新州沼にハマった男たちが語る長野県の魅力というタイトルで月間ラジオを繰り広げていこうかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、それではまず最初に新州沼っていうことで、新州沼とはまず何かって話なんですけど、
はい、
これは完全に自分が作った造語なので何なのかっていう話になるんですけど、
はい、
まあ、新州って、まあ、いっぱい、まあ、市町村がある、77市町村あるんですね、
うん、
まあ、その一つ一つにストーリーがあって特色があって、で、まあ、それぞれの面白さがある。で、長野県で一括りに行ってもやっぱり全然こう土地によって文化も面白さも変わってくるっていうことで、
そうなんですよね、
やっぱそういうところにこう引き込まれてどんどん新州沼に引きずり込まれていくっていう、まあ、こう行けば行くほどいろんなところに行きたくなってしまうっていうところがまず一つあるのかなって思ったりとか。
その通りですね、はい、
まあ、とにかく新州を知れば知るほど新州のことが好きでどんどんこうそこに取り込まれていくみたいなところを、まあ、今回新州沼というふうに表現しているんですが、
はい、
まあ、大村さんは実は県外出身ということで、
うん、そうなんですよ、
まあ、その新州沼というものに今ハマっているわけなんですけれども、
腰ぐらいまでハマってます今
その新州沼にハマっているその、はい、まあ、きっかけというか、まあ、でもそのなんで新州沼にハマっているのかっていうのと、まあ、どんな新州沼にハマっているかみたいなところを今日は聞いていきながら新州の魅力に迫っていきたいかなと思います、
はい、話していこうと思います。はい、
そうですね、じゃあまず新州にハマったきっかけは何でしょうか。
きっかけはまあ一つズバリ言うなら山です。
山ですか。
登山を大学時代に始めたことがきっかけです。
登山っていうのはやっぱ長野県のこう一つの象徴的なこうイベントだったりしますよね、うん、山の国信州ですから。
はい、夏は登山、冬はスキースノボーみたいなところありますからね。あと温泉ですね。
温泉ありますね、
うん、
その大村さんはその登山に行くまではその長野県のイメージっていうのはどんな感じだったんですか。
難しい質問。長野県っていうイメージが、諏訪湖があって山があって自然豊かなところで、登山行く前も、まあ、小学校中学校の林間学校とか、あと家族旅行で霧ヶ峰とか志賀高原とか乗鞍とか結構いろいろ行っていたんですね。だからものすごい印象が良かったですね。それぞれそのいつ霧ヶ峰も志賀高原も乗鞍もすごい思い出深い、旅行でして、まあ、林間学校でして、なのですごい長野県に対するイメージは良かったです、
うん、その幼少時代からの長野県のイメージっていうのはその毎回こうやっぱりこう長野県ってものを感じ取っていたんですけど、その時はやっぱり今から比べるとまだこう表面の長野県というか、うん、山が綺麗だなというところだったりとか空気が美味しいっていう、
そうですね、空気の美味しさなんかも無意識ですしかなかったのかなっていう、もう何もあの時は分かっていなかったかもしれない
いやでもそういう、まあ、長野県のいいイメージはあったもののまだ深いところまで知ってなかったっていうところから、はい、まあ、1回の登山を通して、
はいはい、
で長野県にこう足しげく通うようになったということなんですけれども、
はい、そうなんです。
そのいろんなところを見てみたいとか、うん、まあ、それこそ上田に行ったりとか松代に行ったりとか諏訪に行ったり遠山郷とか、はい、そういうところにも行ったりみたいな、
はい、
そういったことを、まあ、しようって思ったのは、うん、まあ、その登山からどういうようなプロセスがあったのかっていうのは気になりますね。
おお、これはですね、登山って、まあ、行き帰りの交通手段を待つ時間があるわけですよ。
うんうん、あります、
ね。その時間、結構その、本屋さんに行くことが多かったんですね。
うんうんうん、
で、その時に、長野県の本屋さんって結構、 入り口のところにお国自慢じゃないですけども、長野県のここがすごいとか、まあ、北アルプスとどうのこうのとか、そういう本が並んでいるところありませんか？並んでいますよね、よく。
あります、あります。長野駅前とか、長野のそのブックオフとか、結構あるんですよね。
長野駅前のブックオフなんかよく行きますけど、入り口の近くに長野県の本、ざっと置いてありますもんね。
あります、あります。
ああいうノリで、松本駅の本屋さんに入った時に、そういうのを手に取って、まあ一冊買って、帰りのバスで読んだんですよ。そしたら結構その長寿とか、まあ、文化とか歴史伝統が面白いんだなっていうのを、うん、知って感心して感動して、でもうちょっと深めてみたいなと思ったのが、まあ、そう自然以外の興味の広がりへのきっかけです、ね。
なるほど、待ち時間からの本を読んでからのっていうことだったんですね、
は
い
は
い、
そうです。
やっぱ本っていうのは偉大ですね。
偉大です。本当に本からの知識は長野県欲を支えてくれるものの一つです、ね。
まあ、その一つの本というメディアを通して、はい、まあ、大村さんは信州沼にはまっていったわけなんですが、
はい、
その今大村さん自身はそのメディアを運営する側に回っているということで、
うん、
大村さんも隙間信州で記事を書かれているんですが、はい、その記事についてちょっと突っ込んでいきたいかなと思います。
おお、そうですね、はい。
ちょっと記事のタイトルの方なんですけど、
はい、ど
んどん下の方にリンクも貼ってありますので、ここからはその記事を見ながら副音声的な感じでこのラジオを聞いてくれると、はい、よりこう隙間信州を楽しめるのではないかと思います。
はい、ぜひぜひ。
じゃあタイトルの方をちょっと大村さんから
読
んでいただいてもよろしいでしょうか。
はい、2泊3日上高地から槍ヶ岳登山レポ、徳郷峠を越え歩いて上高地を通る贅沢なルートをご紹介。
はい、ありがとうございます。
はい、
ここ徳郷峠って読むんですよね。
そうなんですよ、徳元ではなくて徳郷なんですね、これ、
うん、これまたボリューミーながらも最後までスルスルと読んでしまうような記事なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとこれ今日ちょっと隙間ラジオ10分から15分っていう尺なんですけど、ちょっとその中で凝縮して紹介していただきたいと思うんですけど、うん、ちょっとよろしくお願いしてもいいですか。
はい、これまずこれ前半と後半で、分かれていて、前半が徳郷峠の、記事で、
はい、
後半が、まあ、その徳郷峠越えた後の槍ヶ岳に向かう、まあ、ところの記事なんですね。で、その徳郷峠っていうのはあまり通る人がいないというか、徳郷峠をわざわざ越えなくってもバスや他の公共交通機関で上高地に行けてしまって、
うんうんうん、
普通上高地から槍ヶ岳に登るんですよ。
うんうん、そうですね。
はい、徳郷を越える方ってのは少ないんですけども、でその徳郷峠のなんていうか、あの谷の感じ、里山からアルプスに変わっていく感じで、行った時は天気が悪かったんですけども、
うん、
記事で言うと、この前半徳郷のクライマックス、あ、目次で言いますね。
はい。
目次の、3の2ですね。
はいはいはい。
徳郷峠に到着、先人たちが見た景色は、絶景はですね、その里山をこう最初歩いている雰囲気なんですけども、この坂を登って徳郷峠に着くと、本来、わっと、穂高連峰、アルプスのこの絶景が広がってるらしいんですよ。
うんうん、
ここで一気にこう、世界が変わるわけですね。
いや、いいですね。このやっぱ登山ならではの魅力というか。
はい。で、まあ行った時は残念ながら雨だったんですけども、その、里山とアルプスの玄関というか、この、なんとも言えない魅力、なかなかあんまりこういう道 って少ないと思うんですよね。上高地でも高連峰が見えて、あずさ川の清流があって、もう完全に北アルプスに来たなと思わせるような絶景の場所なんですけども、そこに普段バスで行ってしまうと、まあなんかどこでもドアを抜けたような
急にこう現れてくるという、
そうなんですよ。はい、まあ車窓でじわじわと、まあ高揚感がかきたてられて、あれも素晴らしいんですけども、まあそこはあえてちょっとじらして歩いていくことで、まあより深く楽しめるのかなと思います。それの書いてあるのが前半部分です。
いいですね、このディープな楽しみ方が、こう写真をしっかり添えながら、あのこと細かく書かれているというところで、
はい。でも後半槍ヶ岳は、まあ、登山好きな方よく目指す方多いと思うんですけども、まあ、主に写真を楽しんでいただきたいかなと思います。で特に、槍ヶ岳には5回ほど登っているんですけども、まあ、その中でもよく撮れた写真を載せているつもりなので、雰囲気はまだ登ってない方も、これから登るとしている方も、まあ、もう登ったよという方も、まあ、はたまた登山しないけど山の景色見たいなという方も楽しめるかなと、まあギャラリーみたいな感じで、文章は読まずに楽しんでいただいても全然いいかと思います。
まあ、いろんな楽しみ方ができるわけですけども、何はともあれこの写真の数々が素晴らしいですね。
ありがとうございます。
本当にもう美術館みたいな感じで、もう下からもうずっとなんか登っていくところを、
はい、
もう自分がまさにこの大村さんの視点で没入したかのように楽しめるという感じですね。
まあ、ちょっとその辺狙って書きましたので
臨場感たっぷりの記事になってますんで、こちらの方もぜひ、はい、あのリンクの先からこの記事を、まあ、何回も何週も見てますね自分は。
ありがとうございます。
何回読んでもこう写真の美麗さにこう見とれてしまう感じなんですけど、
どうでも皆さん、ま
あ、今後の記事にもぜひ、
はい、
あのこういった綺麗な写真が並んでると思うんで、まあ、見ていただくということでは
い、並んでます。
はい、
ぜひ楽しんでみてください。はい、
はい、この記事の話から、まあ、最近の新活、
はい、
新州活動の略ですかね。
新活っていう言葉もあまり馴染みがないですよね、普
通。そうですね、
はい、新州活動、はい、
我々その新州好き界隈の中では新活というふうに言っているんですが、
はい、
まあ、その新州での旅の記録だったりとか、
うんうん、
まあ、新州の楽しみ方みたいなところをちょっと、
ね、
語っていければいいかなと思いますんで、
はい、これちょっと余談で、まあ、カットしてもらっても大丈夫なんですけども、
はい、
多分新活初めて使ったの僕じゃないかなと。
おお。
で、元々の意図としては、まあ、信州をより深く知るために、なんていうか、まあ、半分修学旅行的な、こう、気持ちを持って信州を練り歩くじゃないですけど、そういうのを新活と呼んでいたんですけども、最近は皆さんに使っていただいて、いや本当に僕なのかわかんないんですけど、信州を楽しむという意味合いで使っていってますね。
新活についての話になるんですけれども、
はい、
新活は最近どんなとこ行きました？
松代です。
松代いいですね、
はい、松代は深いですね。あそこはもうドディープですね。
松代のどこ行きましたか？
松代の大室古墳群とか。
おお、またドディープなとこですよねそれは。
今多分聞いてる方々みんな、え、どこってもう一回言ってってなったと思うので言いますけど、大室古墳群です。
大室古墳群、
はい、古墳がたくさんあるんですねあと加害温泉に千代館とか
出ました
そこは素晴らしい温泉。
いや、加害温泉どうでした？友人を連れて行ったっていうことなんですけど。
あ、そうなんですよ。友人が反応は最後帰りに来るまで、今回信州どうだったって聞いたら、うんって運転なんだ、運転って。
なるほど。
ちょっと、長野県にこうあんまり馴染み、行ったことない友達で、まあ、旅すらあんまりしたことない友達だったので、 ちょっと、いきなりドディーバとか攻めすぎたなと、ちょっと、まあ、若干反省はしてないですけどね。はい。
後悔はしてないということです
ね。してないですね。
なるほど。やはりこう、信、はい、州っていうものはこう、まあ、誰でも知ってるような、まあ、善光寺、松本城っていう有名な観光地がありながらも、そういったディープな観光地もあるっていうことで、はい、まあ、深くも浅くも楽しめるというところがあるかと思うんですけれども、
はい。
まあ、隙間信州では、その中でもより隙間でニッチな、ディープな、スポットに焦点を当ててるわけなんですけど、うん
う
ん、
はい、
やっぱこう我々なりにこう新活の楽しみ方といいますか、これを聞いてくださってる方々は、うん、まあ、ちょっとこう多分信州について知りたての方というよりかは、まあ、信州について、まあ、結構もう興味も興味津々で、で、うん、もう次から次へと新しい情報を知りたいみたいな方々が結構多いと思うので、
はい、
そういった方々向けというか、こういう風に楽しんでいけばいいんじゃないかなっていうところを、こう大村さんなりにこう考えてるところがあれば教えていただきたいです。
ああ、なんというか具体的にいいですか、それは。
はい、
具体的に
何かあれば、
やっぱり信州の信州たるゆえんは、高地、標高が高くて、かつ山並みが綺麗なことで、かなと思っていて、で、さらにその山並み、山によって、山と川によって、文化、伝統がこう分断されて、それぞれの盆地ごとに育まれているというか、残っている。都会とかだともう、均一化されて、まあ、形だけ残っていてもあまり意味が分かっていないとか、まあ、復活させた、まあ、復活はまあいいですかね。まあ、長野県はその600年続いてますよとか200年続いてますよとか、もちろん最近始めたアイスキャンドル祭りとか道明祭りとかもあって素晴らしいんですけども、そういう、まあ、古いものも新しいものもその大変味わい深いものであったりなんだろうな。まあその僕の楽しみ方は、それぞれの、場所場所の文化を見ていく。なので資料館とか積極的に入りますね。
そういう楽しみ方が結構そういうところの歴史とか残ってるっていうところ
が。そうですよね。
いいですよね。
ちょっとより深く知ることができる、こう見て景色もいいんですけども、その裏に隠れたストーリーをがすごい膨大だと思うので、長野県信州の場合はそれを楽しむとよりディープな新活になるんじゃないかと思います。
そうですね、確かにそのストーリーまで知ろうとすると1日だけじゃ足りないという。
いや、もう本当に足りないですよ。
何日間も滞在して、はい、それこそ本当に一年中こう、いろんなところをこう、住み歩いてみたいですよね。暮らし歩くというか。
暮らし歩く、そう、でも四季折々、四季の移り変わりもまた美しくて、もう、長野県に頻繁に行くようになって、こう夏だけとか冬だけだったのが、やっぱ秋とか、夏から秋の変わり目とか、新緑の時期とか、はたまた梅雨の時期とか、そういうとこも、そういう時にも、まあ、訪れるようになって、その季節の微妙な違いっていうのがまたいいなというふうに感じています。
そうですね、77市町村、はい、春夏秋冬、いつ行っても楽しめるということで、
はい、
まあ、その全てのやっぱり景色を見るには時間が足りないんですよね。
まあ、ちょっと生きてる間には無理かなっていう。
できるだけ長生きしないといけない。でそこで、はい、あの長野県は長寿の県ということで、
はい、
まあ、長生きできる県ですので、はい、まあ、長野県の魅力を最大限知るためには長寿にならなければいけない。で長寿になるためには長野県に住まなければいけない。でその長野県に住んでいれば長野県の魅力も知れるので、そこでこう信州スパイラルが生まれるわけですね。
スパイラル来ました。はい、そうですよね。
このやっぱスパイラルっていうものがまたこう沼なんですよね。
沼ですよ、本当にそのうち窒息するんじゃないかぐらいまで溺れますよこれ。
いや本当に、まあ、 普段こう上田市松本市っていうやっぱこう、まあ、市の方に結構観光地っていうと長野県の中でも行きがちだとは思うんですが、まあ、スキマー新種の中でも取り上げているように宮田村だったりとか、またまた今まで取り上げてないような、まあ、安岡村とか、まあ、下の方天竜村とかそういうところもありますし、
はい、
そういったところの伝統文化みたいなところをまた資料館みたいなところからどんどんこう情報引っ張り出して編集して投稿していこうっていうのはありますね、はい、
ありますね。南進なんか結構まだまだ知れてない部分が多いんじゃないかと思いますね、
はい、というわけで、まあ、今回信州沼にハマった男たちが語る長野県の魅力ということで、
はい、
県外出身ながらも信州沼にハマっている大村さんと、
はい、あ、
信州出身信州育ちということで、信州沼にどっぷりハマっている山吹がお送りしました。
お送りしました、
まあ、今後の進化にもぜひ、注目していただいて信州の記事も読んでいただければと思います。
皆さん進化使ってくださいね、
はい、大村さんが生んだ言葉ですので、
はい、あ、うん、多分わかんないですけどね。
いや、そうです、そうです、きっとそうだと思います。それでは今回はこの辺でお別れとします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。